はようございます。英語の歴史の研究者、ヘログ英語史ブログの管理者、そして英語のなぜに答える初めての英語史の著者の堀田隆一です。英語の語源が身につくラジオヘルディオ、英語史をお茶の間にをモットーに、英語の歴史の面白さを伝え、裾野を広げるべく毎朝6時に配信しています。本日は5月6日土曜日です。ゴールデンウィーク中ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日お届けする話題は、ゆる言語学ラジオにお招きいただき初めて出演することに、やりました。ということで、どうぞよろしくお願いいたします。今日は連休ということもありますし、土曜日ということですし、とっちらかった話になるかと思います。雑談会ということになります。ゆる言語学ラジオに初登場ということで出演させていただいています。やりました。とっても収録も楽しかったんですけれども、そのあたりの事情をですね、今日はいろいろと雑談風にお話ししていきたいと思うんですけれども、まずですね、この英語の語源が身につくラジオヘルディオなんですけれども、毎朝6時に更新していまして、6時に聞いていただいているですね、レギュラーリスナーの方にはまだですね、このゆる言語学ラジオも6時の時点でオープンになっていないので、何を早まったかと言われそうなんですけれども、むしろですね、ゆる言語学ラジオの方が公開された後に、そこからのリンクで飛んでくる形で、この英語の語源が身につくラジオ、このボイシーで毎日お届けしているこちらのチャンネルにですね、飛んできていただいたという方もいるかと思いますので、まずはですね、簡単に自己紹介させていただきます。私はですね、本業といたしましては、慶応義塾大学文学部の英米文学専攻にて、英語史、英語の歴史を教え、そして研究しているというものです。そしてこの英語の歴史の中でも、最も広く関心が持たれやすい英語の語源ですね、英単語の語源ということをタイトルに掲げて、英語の語源が身につくラジオということで、このボイシーチャンネルをほぼ2年前ですかね、2021年の6月最初に始めたということで、ほぼほぼ丸2年が経とうとしているんですけれども、毎朝6時に休みなくお届けしています。10分ワンチャプターを目安にしているんですけれども、お話が長くてダラダラしてしまうので、2チャプターとか3チャプターになることも多いんですけれども、英語史の話題を日々ですね、お届けするということで、継続して聞いていただけると、いつの間にかですね、英語史の面白さが分かっていくというような、そんな番組作りを目指しています。ぜひ今日の放送のみならずですね、昨日一昨日の放送、このゴールデンウィークはちょっと特別企画で、仲間と一緒にですね、対談会みたいなのを増やしているんですけれども、面白いと思いましたら、ぜひ継続して聞いていただければと思います。私自身のプロフィールにつきましては、このボイシーの概要欄を見ていただければと思います。ノートに詳しいプロフィールがあります。そして、実はですね、私自身はヘログという英語史ブログを行っていまして、こちらはですね、この5月で丸14年が経ちました。毎日欠かさず、1日も休んでいないんですけれども、英語史の話題をお届けしています。それからですね、1年、数ヶ月前ですかね、昨年の2月終わりに、同僚の井上一平先生と一緒に、井上一平堀田隆一英語学言語学チャンネルという YouTube チャンネルもオープンしています。こちらは毎週水曜日と日曜日の午後6時、夕方6時に新作動画が公開されています。実はですね、今回ゆる言語学ラジオにお邪魔させていただいたという話なんですが、この同じタイミングで、実は我々の 井上堀田の YouTube チャンネルの方にゆる言語学ラジオのパーソナリティの一人水野大輝さんをお招きして、2週間前からですね4回にわたる飲み会シリーズというのをお届けしています。井上堀田そして水野さんをお招いて3人で言語について熱く語っているということで水曜日の回です。水曜日の回の2週間前1週間前そして、この間ですね3日前の水曜日ということになりますが第3回が公開されています。そして来週ですね最後になりますが第4週ということでまた水野さんが、ご登場するというようなそんな文脈の中でですね今日私がですねゆる言語学ラジオの方にお邪魔した回が配信されるということになったわけです。このあたりいろいろと服装していますけれども私のブログの方で一回きちんとまとめました。おととい書いたブログなんですがそちらのリンクをですねこのチャプターに貼っておきますのでそちらから様々に飛んでいただければと思います。さて今回呼んでいただきましたゆる言語学ラジオこのチャンネルのリスナーの方は多くもう知っているかと思いますけれども YouTube チャンネルで言語学といえば今ですね、この破竹の勢いと言いますかねこれほど言語学という領域をポピュラライズすることができたユニットはいないんではないかということでなかなか革命的なんですけれどもゆる言語学ラジオのお二人のパーソナリティ水野大輝さんと堀本健さんが二人でトークを繰り広げるラジオということでもともとポッドキャストから始まったわけなんですけれどもビジュアル付きの YouTube にも展開して今 YouTube の方は 18.9 万人というちょっと信じられないくらいのですね、数の視聴者フォロワーがついてそしてサポーターコミュニティも非常に充実しているということで、すでに、ほとんどの方がご存知かと思います、このゆる言語学ラジオのスタジオに私がお邪魔する機会を得まして、3月末だったんですけれどもね、収録してまいりました。その、まあ、前半2回と後半2回っていうことで、全体としては4回分の収録をしたんですけれども、今日オープンになったゆる言語学ラジオの方で公開されたものっていうのは前半の1回目。そして前半の2回目が今度の火曜日ですかね5月9日ということで、後半編はですね1ヶ月ほどこう後ろ倒しにして、様々な都合でですねそういうスケジューリングになっていますけれどもまず最初の2回が今日皮切りに公開されるということで、出演させていただきました。ゆる言語学ラジオの存在はですね私もだいぶ前から知っていたわけなんですけれども直接間接的なコンタクトといいますかね、関連ということで、覚えているのはですねほぼほぼ1年前なんですけれども昨年の4月末だったと思うんですよね、ゆる言語学ラジオのツイッターで、我々のね井上堀田の YouTube チャンネルが紹介されたんですよ。でちょうど、昨年の2月末にその YouTube チャンネルを始めたということでオープンしてから1ヶ月ちょっと経った頃ですね、その非常に初期の、クリティカルな時にですねゆる言語学ラジオさんのツイッターで、紹介していただいたということでその時に一気にフォロワーが増えたっていうのを覚えてるんですよ。それがほぼ1年前のことですよね。それからですね、昨年の6月ぐらいですかね私の、まあ、いわば英語史上の持ちネタっていうのもあれなんですけどスルー何を通り抜けてっていうあのスルーっていう前置がありますよね。でこれについて私が発信しているところをですね、 ゆる言語学ラジオに取り上げていただいたっていうことです。ちなみにこのスルーの話については井上堀田の英語学チャンネルでも、まあ私の持ちネタっていうことなんで、公表してます。今年の1月8日に公開した動画なんですけれども、第91回だったと思います。ゆるい中世の英語の世界では綴り字はマイルール、スルーのスペリングは515通り、堀田的ゆるさベスト10ということで、非常に多く視聴をしていただいている回なんですけれども、この関係する話題をですね、言及していただいたんですよ。それから私の著書をですね、英語のなぜに答える初めての英語史なども紹介していただいたりして、ああすごいありがたいというふうにずっと思っていたんですよね。そして昨年夏になりまして、井上さんが水野さんにコンタクトを取るというような経過を経まして、8月でしたかね、水野さんに慶応義塾大学のキャンパス、三田キャンパスに来ていただいて、一緒にですね、お昼を食べて、おしゃべりしたということがあったんですね。そこでいろいろとお話ししたことを受けて、まずですね、私堀田があるゆる言語学ラジオでの英語の綴りを扱う回ですね、この収録に関して監修役を務める運びになりまして、秋ぐらいにですねその監修作業というのをさせていただいたと。それが直接的なゆる言語学ラジオのお仕事との関わりということになりました。それを一方で進めている間にですね、昨年の11月秋ですけれども、ジーニアス英和辞典が第6版がですね、出版となりまして、その中で私が英語史 Q&A というちょっとしたコラムコーナーみたいのを書いてるんですね。それをゆる言語学ラジオに取り上げていただいたということがありました。番組内ですね、これ12月確かのことだったと思うんですけれども、そして年末にですね、水野さんと再びですね、ランチということで、三田キャンパスに来ていただいて、たっぷり話したんですね。その時の話というのは実際にゆる言語学ラジオに出演する、まあ、今日の話です。今日のこの公開されている話がですね、年末ですね、打ち合わせを開きまして、3月ぐらいに撮りましょうという話になったんですね。そして、年が明けて1月に入って、先ほど触れました、私が監修役として務めることになりました、英語のスペリングに関する回が、ゆる言語学ラジオで、アップされたっていうことなんですね。で、その際に、私が監修したということで、このボイシンのチャンネルもそうですし、井上堀田の YouTube チャンネルもそうなんですが、それをですね、番組内でゆる言語学ラジオの中で紹介していただいたらですね、その後、数日で流入がもう一気に来たんですよ。で、もうびっくりしまして、で、井上さんとも話して、これどうなってるんだみたいな話で、いやーもう本当に売れっ子は違うねっていうことで、もう一言こう言うとですね、あるいはリンクを貼ると、これほど流れ込むんだっていうのを本当にですね、もうまざまざとですね、もう思い知らされましたね。すごいんですよ。18万人というですね登録者がついていますんで、一言言うとですね、そういうふうに波及するわけですよ。で、まあこれは本当にすごいことだというふうに井上さんと話したのを本当に覚えてますね。昨日のことのように。そして3月下旬だったんですけれども、ゆる言語学ラジオの収録ということで、スタジオにお邪魔しまして、堀本さんとお会いしたのはそこが初めてだったんですけれどもね。それを、午後遅く昼下がりからですね夜まで撮ったという感じなんですけれども、4回分撮ったということですね。その第1回が1ヶ月ちょっとの編集期間を経て、 今日アップされたと、そんな流れなんですね。あ、もう一つ忘れてました。4月に入ってから、今年度新年度入ってからですよ、4月に入って、初旬にですね、水野さんに再び慶応大学の三田キャンパスに来ていただいて、我々の井上堀田の YouTube の収録を行ったということなんですよ。で、我々の方はもう撮ってすぐ、もう、公開するっていう感じですので、そちらの方が早く公開になったということで、冒頭にお伝えした通りですね、すでにもう3週になっているんですけれども、この2週間、3週間ということで、第3回まで、井上堀田の YouTube で水野さんが出演する回ということで、まあ飲み会回なんですけどもね、ただ飲んで喋っているという回なんですけれども、これが第3回まで、公開となっています。これもですね、普段の我々の YouTube チャンネルですね、せいぜい、まあ言っても1000とか1500、2000とかなんですけれども、初回水野さんが現れた初回なんかはですね、もう一気に1万回というふうに超えて、もう人気ぶりが伺えますよね。今日付けで1万5000回、視聴されているっていうことで、こちらですね、ゆる言語学ラジオから来られた方も少なくないと思いますので、井上堀田の YouTube の方もですね、見ていただけるときっと、楽しんでいただけるんではないかと思います。ということで、だらだらとですね、ゆる言語学と井上堀田 YouTube のこうコラボがこう成り立つまでに至る慣れ初めといいますか、この経緯をですね、1年ぐらいですかにわたってざっと振り返ってきたことになりますけれども、今回の収録、私のみがお邪魔させていただいたわけなんですけれども、いろいろとですね学ぶことがありまして、そして、その収録の様子、裏話ですかね、というものもちらっと繰り広げていきたいなと思って、いるんですけれども、3月の下旬でした。スタジオの方に、まあ、ここに来てくださいというふうに、言われまして、水野さんとはもう何回か会ってたんですが、堀本さんとは初めて会うっていうことで、あ、楽しみだなっていうことで、昼下がり、夕方近くになって、お邪魔しました。そこに普段ゆる言語学ラジオの番組でこう見慣れているあのセットが用意されてるんですよね。あ、こういうところで撮ってるんだという感じで、あの一角をですね、知っている画角にあってですね、あ、ここか、ここで、今日こう二人に挟まれて話すのかみたいな最初の印象だったんですけれども、まず雑談で、少しおしゃべりした後にですね、ではいよいよ撮りますかっていうことになって、その時はですね、まあ大雑把な台本といいますか、こんな感じで行きましょうっていうことは先にもちろん打ち合わせてたんですが、細かいことはほとんどゼロです。細かいことはなしに、まあ撮ってしまおうっていう感じだったんですね。で、なんとかなるかなっていうのは、まあ、お互い思って、いたわけ、なんですけれども、全体として、じゃあ、まあ、4回撮るんであれば、何時間、4時間ぐらいなのかなというふうに思っていたんですが、まあ、もう少し、時間は、実際にはかかったんですね。で、それも本当にですね、集中ですよ。井上堀田の YouTube とか、あとこのボイシーもそうなんですが、まあ、集中といっても、短時間ですよ。何十分っていう感じにならないんですが、このゆる言語学ラジオの収録は数時間に及ぶわけですよ。これなかなかですね、集中力普通続かないんですね。なのでついていくのに非常に大変ではあったんですけれども、お二人はですね、やっぱりキレッキレですね、集中力切れないっていう形で、その中でこのボケツッコミであるとか、しかもまあ私というゲストがいるので気を使っていただいて持ち上げていただいたりとかしました。私もどうやって、まあ面白いことっていうか有益なことっていうかですね、テーマに照らして、面白いことを言えるかなということを考えながらなんで、もうフル回転ですよね、頭。 あの集中力を長く数時間、うん、続けたっていうのは多分ですね、ここ5、6年ないなかったんじゃないかなっていうぐらいのものですね。やはり、若いお二人についていくのはなかなか大変だったっていうのが一つ感想でもあるんですけれども、その一回一回の間に休み時間はね、数分という感じで取ってですね、その間にお二人はですね、なんかせんべいみたいなのをバリバリ噛んで、栄養補給してるんですね。で、私も、おこぼれに預かってせんべい食べたりするんですけど、まあ、集中力とその緊張感と、そんなにバリバリ食べるっていう感じではなかったんですけれども、あの集中力っていうのは本当に久しぶりの経験だったかなと、まあいい経験だったなというふうには思います。ただですね、終始思ったのは楽しかったっていうことなんですよ。二人のトークがあったからだと思います。話の内容であるとかテーマ設定については非常によく考えていただきまして、まあ、私、専門家ということになっているので、呼んでいただいてですね、立てていただくみたいな立て付けのテーマ設定をしていただいて、本当に、まあ、終始持ち上げていただいたということで、その意味では気持ちが良い時間をずっと過ごさせていただいたんですけれども、もう一つ、ある意味の、なんていうんですかね、同業者と言いますか、ゆる言語学ラジオもですね、ポッドキャストもやってますし、それからボイシーにも入っているっていうことで、まあ、いわば、本当の意味で同業者ですよね。そして YouTube もやっています。ですので、収録のノウハウであるとか、特にこの音響周りのノウハウみたいなことも、収録しながらいろいろですね、聞いてみたり、探りを入れたりみたいなことがあったんですけれども、マイクなんかもですね、まあ、すごいものを使ってるんだと思います。堀本さんが、こう、選んで、チョイスで、機器などもしっかり揃えてですね、スタジオ風景になってるわけなんですけれども、マイクなどは本当に口をですね、マイクに、もう、唇が、こう、接するぐらい、近くで、いいですのでっていうことを何回か、言われたんですね。あ、それぐらい音質にこだわってるんだっていうことで、で、そのためにはですね、姿勢を、しっかりしてマイクに常に何十分もですよ。で、かける4ですよ。4回ということでずっと近づけてなきゃいけないので、これ姿勢が大変で、とするとこれはですね、やっぱり体力勝負だなというのを、これまでも何回か言いましたが、この収録、体力勝負だなと思いましたね。頭もキレキレで、働かすためには、だらーっと、ボケーっとしてはいけないですし、全体がですね、頭脳勝負というよりはどっちかというと、体力勝負だったんじゃないかなというふうに、今思い返しても、そう感じるわけなんですけれども、二人若いんで、おそらく20歳ぐらい若いんで、これもついていくの大変ですよね。ただ、受ける刺激は本当に大きかったと思います。そしてまあ、4、5時間以上ですね、収録しましたと。まあ、体力的にはくったくたに近いところなんですけれども、気は張っているので、ある種、こう、元気な側面もあるんですね。で、終わった後、じゃあ一緒に、まあ、打ち上げも兼ねて、飲みに行きましょう。飲み食い行きましょうっていうことで、近くの焼肉屋に行ってですね、焼肉をつまみつつ、お酒を飲んだっていうことなんですが、そこでの、会話と言いますかね。これも2、3時間、終電で帰ってきた、というのを覚えてるんですけれども、非常に面白い話をしました。で、堀本さんは、いわゆる言語学に関心があるというよりも、言語学、オタクの水野さんと、言語学素人の堀本さんという、そういう立て付けの二人でゆる言語学ラジオをやってるわけなんですが、AI であるとかね、チャット GPT もそうなんですけれども、そういう方面に大変関心があるということで、言語とその AI の話題みたいなところで、その焼肉屋では盛り上がってですね、GPT とかトランスフォーマーの言語処理の仕方と、いわゆる人の人間の言語処理の仕方、これは全く異なるものである。 のかどうかみたいな話でですね、かなり盛り上がったところはありますし、水野さんとはまたですね、いろいろな形で言語学盛り立てたいですねみたいな話もしました。酔っ払った勢いでいろいろと本当にですね、普段しないような話題と言いますかね、普段一般的に上がってこないような話題にもそれぞれ言い及んで語ったっていうのがいろいろあった気がするんですけど、一つ覚えているのが、言語学に統一理論というのは必要かというか求めるべきかどうかみたいな話になって、堀本さんはコンピューターとか理系的な立場からいろいろな物事に統一理論っていうのがあった方がいい、あるのがふさわしいみたいな話の流れになっていたところ、私はですね、言語学に関しては特に統一理論なんていうものはむしろですね、望むべくもないし望みたくもないみたいなところでですね、なんかビールおかわりみたいな感じで話が弾んだということを覚えています。終始若い、そして勢いのあるゆる言語学ラジオという名前でですね、売り出して本当にもう破竹の勢いの二人とお話しすることができたっていうのが、もうそもそもエネルギーを得ましたよね。話したというか収録という場も経験しまして、今日のね、公開されてゆる言語学ラジオの喜怒哀楽会ということで、今回と次回、英単語で喜怒哀楽するというような、そんなテーマでお話してるんですけれども、これ自体がですね、私がどこまで面白さに貢献できているかっていうのは、こう見ていただいた方の評価に委ねたいと思いますけれども、私としては本当にですね、面白い時間だったなということですね。井上堀田の YouTube にも水野さんにも来ていただきました。まあ、堀本さんにも来ていただきたいですけどね。そして、私自身もこういう形でゆる言語学ラジオにお邪魔する機会をいただきました。この縁はぜひですね、育てていきたいと思いますし、これを本当に何遍もこのボイシーでも述べてきているんですけれども、目指している方向が一緒なんですね。立場は違うんですよ。水野さんは言語学オタクという言い方をしています。私は言語学のプロフェッショナルっていうことですね。英語史の研究者です。立場は違うんですけれども、言葉の面白さを広く世の中に伝えたい。その一心で YouTube もやってますし、このボイシーもやっているし、ヘログ英語史ブログもやっているんですね。専門的な知見を広めるということもとっても大事だと思っていて、それもやっています。一方で専門的でないとしても言葉の面白さっていうのを伝えるっていうことを本当にやっていきたいと思って、こうして、いろんなメディアで発信を続けているんですね。なのでそこのこうモチベーションって言いますか、そこはとってもわかるんですよ、ゆる言語学ラジオさんの。だからコラボしたいということですし、今回実現して本当に非常に嬉しく思ってるんですけれども、この思いとかパッションみたいなものはプロもアマもなくてですね、やっぱりゆる言語学ラジオさんと組みたい、そのように本気で思っていますので、今ですね、このゆる言語学ラジオの方を見て、こちらのチャンネルに来ていただいた方、本当にありがたいことだと思うんですけれども、少なからずいらっしゃると思います。ぜひですね、同じ思いで、このチャンネルも運営しています。英語の語源であるとか英語史という、一見すると狭いところに注目していますけれども、実際にはですね、日本語の話も相当に含んで議論することも多いですし、むしろですね、母語である日本語とは全く異なる言語である英語だけれども、みんなが勉強してきてある程度は知っているっていう英語って、実は比較対象としてなかなかいい位置取りにあるんですね。そのあたりのうまい位置取り感っていうのを最大限に生かしつつ、言葉の面白さ、言葉の本質ですよね、これを毎日本当に少しずつですけれどもお話しして、そして継続的にリスナーさん聞いていただけると、 言葉ってますます面白いよねっていうふうに感じていただけるような、そんな番組にしたいと思っています。ゆる言語学ラジオの放送をですね、きっかけにたまたまこちらにおいでいただいたという方々ですね、ぜひこのチャンネルの存在、英語の語源が身につくラジオヘルディオの存在を覚えていただいて、向こう数日でもですね、ぜひ聞いていただきたいと思います。今ちょうどゴールデンウィークでちょっとした特番的なものが続いています。対談会が続いていて、きっと面白く感じていただけるんではないかと思いますので、このゴールデンウィーク中プラスアルファですね、終わった後もぜひ聞いていただければと思います。そしてこの英語の語源が身につくラジオの一つの、このチャンネルの一つのメリットはですね、コメント欄が非常に充実していると。ゆる言語学ラジオほどの数ではありませんが、非常に良質なコメントが集まってコミュニティを形成しています。エンディングです。今日も最後まで放送を聞いていただきましてありがとうございました。雑談会ということで、ゆる言語学ラジオの方に出演させていただいたことに引っ掛けて、あとは本当にとっちらかった話題だったと思います。土曜日連休中ということでお許しいただければと思います。なかなか面白い連休になっているっていうふうに私は思っていまして、まず今日ですね、ゆる言語学ラジオの方に出演させていただきましたっていうのがあります。それから井上堀田の YouTube の方ではこの3週間ですね、逆に水野さんに出ていただいていますという流れもあります。そして、このボイシーであるとか私のブログの方でも、その2つの YouTube チャンネルと引っ掛ける形でいろいろと宣伝するっていうこともしています。今日のこの放送を聞かれている方の関心はいろいろかと思います。ボイシーを毎日このチャンネルを聞いていただいているっていうヘビーリスナーの方もいると思いますし、あるいはたまたまゆる言語学ラジオ、私が出ることになったのでそこから飛んでこちらに来たという方もいると思います。それから井上堀田の YouTube チャンネルがお気に入りということで、このヘルディオもたまに聞くという方もいると思います。いろいろな立場の方がいると思いますが、今日のこの放送はですね、全体をこう集めたようなお話、雑談会ではありましたがしましたので、ぜひ今日のコメント欄でいろいろな方面からのご意見いただきたいと思うんですね。普段ゆる言語学ラジオのファンでですね、そちらを見ている、そして今回たまたま掘った私が出演するということでこちらに飛んできましたという方からの感想もいただきたいと思いますし、もともとこのヘルディオ、このボイシーのチャンネルのリスナーということでですね、その私が出ているゆる言語学ラジオの放送見ましたということでの感想も結構ですし、それから井上堀田の YouTube チャンネルですね、そちらから飛んできたという方もいるかもしれません。ぜひですね、いろいろな立場からのコメントもあると思うんですが、こちらに寄せていただければと思います。このボイシーヘルディのコメント欄というのはリスナーの方々のご尽力でですね、本当にいい英語史の輪、英語史コミュニティというのができつつあります。こちらを最大限に活かして、言葉の面白さについて改めて語る、そんな場をですね、作り上げていきたいと思っていますので、ぜひ今日のところもですね、感想を含めまして、コメント寄せていただけますと幸いです。あえてですね、今日ゆる言語学ラジオで公開された中で話している英語史の話題については、今日はほとんど一言も触れずに終わったという次第なんですけれども、それにつきましてもですね、コメント欄の方ではむしろ質疑応答、コメント意見と寄せていただければと思っています。ゆる言語学ラジオ、そして、井上堀田の YouTube と合わせまして、こちらのボイシーチャンネルの方も ぜひですね、これから継続的に聞いていただければ幸いです。それでは今日も皆さんにとって良い一日になりますように、堀田隆一がお届けしました。また明日。